この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は令和7年12月26日金曜日にお花茶屋駅から徒歩8分ほどのところにあります郷土と天文の博物館で開催の天文ジュニア教室冬休み星の学校に波代理香がお邪魔しました。私がお邪魔した当日の葛飾区の日中の天気は晴れだったんですが、帽子が遠くへ飛ばされるほどの風速10メートルの風が吹き、体の熱をどんどん奪っていきました。天文ジュニア教室冬休み星の学校は、学校が長期休暇に入る時期に郷土と天文の博物館が主催して開催している学校になります。午前9時30分から小学3年生から6年生の児童およそ30人が太陽系について熱心に学んでいました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では郷土と天文の博物館の戸上館長にお話を伺います。今回の講座、どういったものになるか教えていただけますか。
こちら星の学校という名前で、学校の3期休業、春休み、夏休み、冬休みという期間に、お子さんたちに興味を持つきっかけにしていただくような、まあ、星や宇宙のテーマにした体験ができるようにということで行っている事業ですね。
今回内容が太陽系の学習ということで聞いているんですけれども、はい、具体的にはどういった内容になりますか。
こちらはですね、太陽系に、まあ、特化して、今回はその天体の距離だとか工作を用いて太陽系の概要がどういうものかとかっていうものを学ぶ機会になってますね。
太陽系っていうと水金地火木ですかね。私はあんまり、はい、詳しくはないんですけれども、宇宙の魅力ってどういうところにありますか。
多分こう自分たちの身近でないようなイメージがあると思うんですけれども、特に今回のような太陽系っていうと、自分たちが生活している環境そのものなので、空の向こうっていうイメージがあるんですが、我々がいる場がもう宇宙空間だというところに目を向けてもらい、決してこう未知の世界、まあ未知ではあるんですけど遠い世界ではなくて、我々はその一員だっていうのが、今回はまあその太陽系っていうのをメインとしてやっていく中で気づきですとか、何か興味の一端が担えるといいなと思ってます。
プラネタリウムが11月1日からリニューアルされておりますけれども、どういったことが変わってますか。
今回変わったのはデジタル方式で投影する機器なんですけども、もともとここは改修前はアナログ式という、まあ、光学と言われる、いわゆるこう光で星を表す、皆さんが多分イメージできるような機械を使った投影する設備と、あとはデジタル方式での映像を投影しながら行うデジタルタイプの2種類を併用して行っていたんですけれども、今回そのデジタル式の投影機が年数が経ちましたので、そちらの部分だけ入れ替えを行いました。
デジタルとアナログの見え方で何か変わるところってあるんですか。
光学式のそのアナログの方は光を発射してそれをプラネタリウムに映し出すので、比較的こう本物をイメージしやすいものになっております。でデジタルの映像ですと、いわゆるその皆さんが認識する映像として映し出すので、星そのものを夜空のイメージで見た場合にはちょっとやはり実物とはアナログほどではないので、そういう違いがあるんですが、一方でデジタルはさまざまな映像を音と一緒に加工したものを投影し、それこそ太陽系の地球を離れて月に行きました、火星に行きましたっていうものをイメージしやすいものを投影できるというメリットがありますね。使い分けをして皆さんに夜空っぽいものを見ても欲しいときは光学式を使いで、さまざまな事象ですとか、あとは宇宙の中での太陽系だけではなくて、太陽系の外がどうだっていうものも見られるような映像を使うというところで使い分けをして皆さんに見ていただいてますね。
ちなみに1月のプラネタリウムのプログラムはどういったものがありますか。
博物館の方で見られるものにつきましては、まあ、葛飾から宇宙へという自分たちの足元から宇宙空間を比較するようなものを見られたりとか、あとはクラシック音楽と映像を融合したような番組 などなど投影しております。久美大学が主催で、まあ、向こうでも申し込みやっていたやつなんですけれども、今回は博物館が主催ではなく、障害学習科の久美大学係が募集している、まあ、久美大学講座の一環として、プラネタリウムのどちらかというと設備にちょっと注目した講座になっておりまして、100年前にプラネタリウムという設備がまず始まったんですけれども、そこから歴史的なものですとか、あとはここの博物館、郷土と天文の博物館において先ほど申し上げた機器入れ替えがあったんですが、それまでにも何度か開館時に導入したものをリニューアルなどしておりますので、それに携わった事業者が講師となり、その辺の歴史的なものを皆さんにお伝えしつつ、あと番組も見るというものが1月に予定されています。
ここで学習してなおかつプラネタリウム見てもらって、もう一度プラスの学習もしてもらえればっていうところですかね。
そうですね、ぜひとも、もしあまり身近にご利用いただいてない方々であれば、そういったところにちょっと足を向けていただき、興味のなんかきっかけにしていただきたいなというふうに思います。
この時間は令和7年12月26日金曜日に京都と天文の博物館で開催の天文ジュニア教室冬休み星の学校に波代理香がお邪魔した様子をお届けしています。では参加した児童にお話を伺います。何年生ですか？
5年生です。
今日やってみてどうでしたか？
惑星のことについてよく知りました。
プラネタリウムどうだった？
楽しかったです。5年生です。
今日受けてみてどうでした？
太陽系の惑星について知れて勉強になりました。
プラネタリウムとかはどうでしたか？
綺麗でした。
工作はどうだった？
難しかったです。
何年生ですか？
4年生です。
どうしてこの講座に参加しようと思ったのかな？
親が勧めてくれて、星のことはあんま詳しくないので、ここの建物で、前来てなんかすごくなんか似たような講座をして楽しかったので来ました。
作ってるけどどう？
やっぱ楽しくて、水星から海王星までの星の名前を覚えたり、距離を知ったりできて楽しかったです。
もう冬休み入ったのかな？
昨日から入りました。
天体とかって興味あった？
興味ありちょっとありました。
学校の得意科目何ですか？
得意科目は図工です。
今日ちょうど工作は楽しい。
はい。
何年生ですか？
4年生です。
今日どうして参加しようと思ったのかな？
星のことにちょっと興味が湧いて応募しました。
やってみてどうですか？
天体と惑星のことがよく知れました。
天体もともと好き？
いや、そもそも知らない。
プラネタリウムはどうでしたか？
3回目なんですけど、やっぱり距離とかが結構知れて楽しかった。
学校の得意科目を教えてください。
図工です。
じゃあ今日工作は楽しかったかな？
はい。
何年生ですか？
4年生です。
今日はどうして参加しようと思ったのかな？
野球をやってて、午後に野球の、なんかみんなでやるんだよ、やるから午前が暇なので、今日ちょうどこれがイベントやってて入りました。
じゃあちょっとついでな感じだったの？
はい。
得意な科目は何かな？
体育です。
参加してみてどうだった？
プラネタリウムが楽しかった。
プラネタリウム1回目？
いや、2回目です。
楽しかった？
はい。
何年生ですか？
4年生です。
今日はどうして参加しようと思ったのかな？
なんか楽しそうだったから。
受けてみてどうですか？
すごい楽しい。やっぱり
どういうとこ楽しかった？
なんか工作するとことかプラネタリウムとかが楽しかった。
何年生ですか？
4年です。
今日どうして参加しようと思ったの？
毎回参加してて、それでまた行こうと思って。
何回目ぐらい？
4、5回。
すごいね。お星様とか惑星とか好き？
好き。
今日受けてみてどうですか？
プラネタリウムとかが楽しくて、とてもまたやりたいなと思って。
将来の夢とかある？
まだ決まってない。
何年生ですか？
3年生です。
今日どうして受けようと思ったのかな？
お母さんから誘われてやってきた。
受けてみてどうですか？
楽しい。プラネタリウム23回ぐらい行ってる。
そんなに？お星様とか興味ある？
興味ある。今塾の勉強でもちょうどやってるところ。
何年生ですか？
5年生。
今日どうして参加しようと思ったの？
今日は毎回参加してて、またい やろうかなと、う
ん、何回目ぐらい？
小3から
春夏秋冬全部ってこと、
うん、すごいね。
今回は太陽系だったけど前ってどんなものがあった？
なんか土星だけで
参加してみてどういうとこが楽しいとかどういうとこ勉強になるってある？
プラネタリウムとか毎回あれ参加できるから。
ここで何回ぐらい見た？
ここで4回ぐらい。
すごいね、いっぱい見てる。何年生ですか？
4年生です。
どうして今日参加しようと思ったのかな？
星が楽しそうだ。
将来の夢とかある？
博士。
何系の？
魚系。
魚好きなの？川とか海とかどっちが好き？
川。
川の魚で好きなのある？
サケ。
以上、令和7年12月26日金曜日に郷土と天文の博物館で開催の天文ジュニア教室冬休み星の学校に波城理科がお邪魔した様子をお届けしました。学校という名前の通り親御さんは教室の中には入れず子どもたちだけで学習を行うスタイルとなっていました。1時間目は頭と手を使って太陽系の惑星との間の距離を理解する工作の時間、長い巻物を作って太陽からの距離を確認していました。そして2時間目以降後半はプラネタリウムで映像を見ながら惑星について学ぶ時間、太陽の周りを回る速さなど動きがあることによりより理解が深まる内容もあって子どもたちからの歓声が大変印象的でした。今回お伝えした様子は葛飾 FM のホームページのリポーターブログにたくさんの画像を掲載していますのでこちらも併せてご覧ください。葛飾リポート、今年もどうぞよろしくお願いいたします。葛飾区内のイベントを中心に様々なところへお邪魔して突撃リポートをさせていただきます。ぜひマイクを持った私がいたら声をかけていただけると嬉しいです。次回は1月5日月曜日に開催の葛飾飛び伝統文化保存会の皆さんによる出初め式はしご乗りにお邪魔する予定です。お楽しみに。